ラジオもっこもこパレード。
石野桜子です。科学を楽しく学べるラジオ青春アルデヒド、今夜も2人のビジネスピックが楽しくお届けします。
体感で何百年に一度の出来事は3ヶ月に1回くらい起きている気がする。青春アルデヒド、オーディヒドラ。
車中収録なんですけど、
終わってすぐ撮ってもなんかいいよなと思ったけど、やっぱ思ったより疲れててさ、
まああと移動がね結構ハードだったんで、うん、はい、
昨日言って3、400キロぐらい走った気がする。
そんぐらいは、まあだって
終わってからでも150、200ぐらい走ったもんな。
あ、そうやな、
確かに。伊勢原まで来ました。
はい、あの千葉県のね旭市というところで、うん、イベントやりまして、まあ我々もそんなに侮ってはなかったんで、さすがに前日入りしてたんですけど、
うん、
うん、まあでも船橋近辺とかでね寝泊まりしてて、でそこから朝日まで移動してイベントやって伊勢原市まで戻るっていうね、神奈川県の。
そうやな、結構弾丸な感じ。
行程なんで結構ね、千葉県内のまあ要は一番東京寄りの西側からね、半島の先っちょの入坊崎まで行くわけですから。
そうやな、
はい、まあ結構遠いですね。
なんかまあわざわざ前日入りして、でちょっと当日は朝から時間余裕持って動いて、
はいはいはい、
ちょっと千葉軽く回ろうやって話してたんです
よ。そうっすね。
でまあ一回千葉二人で来たことがあるんで、
はい、
調べたら6年前とかやったけどね。
ああ、そんなもんでしたね。
で、だから割と、まあ、大雑把に行きたいところ行けてたから。
はいはい。
まあまあ、そんなに、絶対ここ行かんと、みたいなのはなかったんやけど。
うん。
まあなんか、その、昼から、いつもトウモロコシを送ってくれる。
はいはい。
又吉さんっていうのが、ちょっと千葉の人なんで。
はい。
よかったらなんか一緒に回りますよって言ってくれて。で、あんまり自分なんて調べずに、その、地元の人が行くようなとことかに、その普段使いしてるとこ連れてってもらえて、
そうですね、非常に良かったですね。でやっぱり
あとちょっとその観光地の中にある有名な蕎麦屋みたいなのあるんですけど、
はい、
でいいですねって言ったら、その観光地がなんて覚えたっけ、あれ
なんやろな、まあでもサハラ
のなんかその古い街並みみたいな、
なんかあれ宿場町らしいですね。
あ、やっぱそうなん
や、ね、はいはい、
に行ったけど、その僕、地味にさ、あまり二人には伝わってないかもしれないけど、僕は実は昨日の中で食い物を省いたら圧倒的に耳かきに感銘を受けてて。なんか、
あれでしょ？
耳かき。そうそう、
高級耳かきね。
そう。完全フルハンドメイド耳かきを、
はいはいはい。
作ってる人がいて、で、3000と5000なんですよ。
はい。
結構するんですよ。
うん、うん。
だって耳かきって100均で日本で100円やったりするから。
まあ、そうやな。
で、けど僕ちょっと前に実はそこ、配信いつも見てくれる方が教えてくれて、
はいはいはい、はい。
2000円ぐらいで、アマゾンで売ってんやけど、
はあ、ははあ、
先っぽに CCD カメラがついてて、
ああ、なるほど。
で、携帯で自分の耳の穴をモニタリングしながら、耳かける耳かき買ったんですよ。
あ、そうなんや。買ったんや。
そう。うん。で、それ面白いね、めっちゃ。
うん。うん、
けど、よく見えるんやけど、その、操作がむずいの。前後左右感覚が結構変わるし。
ああ、まあまあまあ。
カメラ邪魔ならんより、その、何、比較部分
はい。
孫の手の手の部分。
はいはいはい。
が弱いんで、
はい。
うまくこう、なんかほじれないなと思ってて。
はあ、はあははあ、は
っていうところに今回3000円の耳かきに出会ったから、もうほぼ即決で買うってなって。
あだから即決やったよな。
そうそう。
いや全然悩まんと買ってたから。
いや、いい耳かき欲しいなずっと思ってて。
なるほど。
で、これはいけそうと思って。すごい角度もでかくて、その、あ、なんていうのな、引っ張いてくるところ。
な、あの、しゃ、なんですかね、わかんないですね。まあ、名前あるんでしょうね。
定ね。
尺。
そう。で、あそこのがほぼ直角に近いぐらい角度強いし、めっちゃ広いんや。
ねえ、なんかそうそうそう、パッと見、なんかすごい大きめに見えるんですよ。
そう。で、実際大きいんやけど、
うん。
海に入れたら結構案外そうでもなくて。
あ、そうでもないね。
うん。っていうのが良くてさ、あの、で、買うんやったら、あ、もう決めていただけるんやったら、その、一回使ってもらって、
うんうんうん、
あの、微調整していきますよって言ってくれるから、あ、じゃあ買います、みたいな。で、あったけど、一発目で初手でめっちゃごそって取れる。
ごそって取れる。
そう。恥ずかしかったよな。すごい排泄物を見られてる感じ
が。そんな、何度もないやろと思って取ったら意外と恥ずかしいっていう、ね。
ヤギの耳かきって書いたかな。
そうっすね、ヤギの耳かき。
ヤギさんみたいな人が作ってるみたいで。はい、あれはけどいい。ああいうのがお土産で欲しいよな。
確かにね。まあ、電話注文でも買えるそうなんで。
はい。言ってましたね。
はい。
けど耳かきはさ、ああいうのがお土産嬉しいなって言いながらさ。
うん。
あげにくいよね。
耳かきは、そう、だから、僕もなんか、結構妻が耳かき好きなんで、うん、あの定期的に書いてるから、楽しみに貯めてね。なんか。だから。
うん、毎日、1日2回はやるから。
やっぱなんかそうやるとでも、こう、取れる量がさ、
そうや、ね、
多い時の嬉しさがないやん。うん、だから、まあ、だからいつも貯めて、ちょっと我慢しいって言うんですよ。
けど、安い耳かきだったら、いやなんかカサカサカサカサって言って、
うん、
あ、ここ取れそうやのにな、みたいなのが、
うんうんうんうん、
あの、拾ってきたけど、ごそって落ちてみたいなのがよくあるんやけど。
まあまあまあまあ。
昨日のキャッチ力がすごかったけど。
あ、キャッチ力すごいね、やっぱ。うん、角度なんやろな、あれは。
そうやな。
ああ。
っ
ていうなんで、僕も買いたかったんですけど、まあちょっとでもこういうのは本人がやっぱね、納得の上で買うのがいいかなと思ったりして。
ああ、なるほど。
そう、あの、まあ好きなだけにね。
うん。僕はもう最近もう思う前に買ってしまうんで。やっぱ、セレブやからって言いたけど、ほんま金ないわ、ね。
なあ。
調子乗って。いや、なんかさ、円安もひどいしさ。
はい。
実際この日本の国内でのこれからの生活結構物もどんどん値段がさ、なんか高くなっていったり、目に見えてするやんか。
ああ。
だから、今僕が持ってる10万円と、
はい。
5年後の10万円は全然価値違う気がするなと思ってて。
ああ、まあそうですね。
だから大切にお金貯めとくことより、あの、で今のさ、アメリカなんかもインフレすごいやん。
今アメリカすごいですね。
吉木は3000円でしょ？
ああ、そうそう、値上げがね。
で、年収1000万でも生活できんみたいになってるでしょ？
うん。まあまあまあ。
そう、だから、そうなるとさ、この10万円はさ、だって吉木3000の世界の10万円になるとさ、これ、2万円ぐらいの価値になるわけやん。
ああ、まあインフレなればね。日本今、インフレすげえ止めようとしてるもんな。
うん、けど、なりそうやからやろって。
いやー、まあでも、むずいっすよ。な、結局。
まあまあ確かに。
インフレ止めようとしたら不景気になるから。
そう、だから僕は今はもうお金持っとくより、もっとこう、お金じゃない形で価値あるもん、例えばすぐ店を作るとかの方がいいなと思って。
ああ、まあまあまあ、物はね、価値あんま変動しないし。
違う、だからその、極端な話、こう、何こう、毎日コーラ100本を生み出す利益を生む店を持っとこうがいいやん。その時の値段に関わらず。
ああ、はははは。まあ、物をってこと。
そうそう。はい、1万円持っといても、はい、今やったらコーラ100本買えるけど100円のやつだったら。
はいはいはい。
で、それが、あの、持っとくんじゃなくて、いつでもコーラ100本の利益を生む店を持っとこうが、なんか安定感あるなと思って。
ああ、まあ、難しいとこっすけどね。コーラが売れる値段が変わるからね、今度。
いや、だから、そうそう。だから、コーラの値段が高くなったら、多分、店やったら、店の値段も上げれるから。
はいはいはい。まあまあ、そうです
ね。コーラ100本は買い続けれるやろうと思って。
ああ、なるほど。仕入れが細ると困るな、みたいな話ね。はいはい。
いや、だからそうそう。
なんで、まあ、物をいっぱい買ってると。
そう、まあ、雑に言うとそういう話。まあ、で、まあ、お土産の話なんですけど。
はいはい、そうそう。
あの、 昨日のイベントで、なんかお土産もいろいろいただきました。
そうなんですよね。やっぱり遠方に来て、行くと、なんか皆さんね、やっぱり、こんなところまでありがとうございますみたいなコメントをやっぱり、いただいたりするんですけど。
いや、はい、こちらこそやねんけど
な。いや、ほんまね、たくさん来ていただいたんですよ。
まあ、最終的にすごい満席にな
って。そうですね、ほぼ満席になったので、会場いっぱいみたいになりましたんでね、ありがたかったですね。
ありがたかったな、
はい、
全然。いや、なんかね、前も、昔富山でやった時も言ったんですけど、
はい。
やっぱ、こういうものが僕は一番自信につながるので、
はいはいはい。
自信のモチベーションに。はい、お母さんいてください。せめて走ってくるよ。
って思う。まあでも別に行き先はそんな。
じゃあね、これほんまな横断歩道で渡るべきだ
よな。まあそうやな。
で、横断歩道による歩行者に対して今車は一時停止が義務やねん。
はいはいはいはい。
っていうね、すいません。車配信らしいことを言ってしまいました。
あはい。
いや、そうね、ほんとそうで、やっぱその、都会で来てくれる人、まあ当然ありがたいんですよ。
はい。
等しく。けど、やっぱりその、地方、まあ昨日もやっぱり関東つっても、千葉の、しかも銚子の手前やん、朝日市ってい
う
の
は。そうですね。
で、地図、あんま関西の人がピンとこないけど、まあ、関東、関西で言ったらどこやろうな、今回の朝日市って感覚的な話やけど。
白浜とか。
いや、そうやな。白浜ぐらいは遠いしな。
だってまあ、そうですね。
白浜とか。
まあでも、調子が大きいんですよね。ちょっとね、街としては。
だ伊勢の手前みたいな感じだよ。
ああ、まあまあ、そうかもね。
時間的にも東京からやったら1時間で行けへんやんか。
ああ。結構ね、やっぱ遠いんですよね。
うん。
千葉の中を。まあその、高速なしで走っていくみたいなルートが多いんで。
伊勢市の手前の町です。松阪とかでやりますみたいな。
ああ、はいはいはいはい。
ぐらいの感じかも。
大阪からはちょっと行きにくいな、みたいなね。
うん。松阪でやるんで来るでしょ、大阪にとっていうの無理あるようなっていう。
ちょっと無
理。ところはある中で来てくれるっていうのはやっぱすごい大きくて。
はい。
まあなんか、普段すごい実感としてめちゃアクセスがいいぜとか、あんまり普段うちら気にしてないんですけど。
はい。
こういう時に、あ、こういうところでこうやって聞いてくれてる人がおんねんなっていうことは、なんか。
いやー、そうですね。
まあ、偉そうに言うと、勝手に、その人たちの期待を裏切ってはいけないから、毎週更新せんとな、みたいな気持ちは、やっぱ仲ないんですよね。
はい、はい。
苦手なんやけどな、
まあ、そうは、まあ、そんな、そこまでは背負ってないです。はい。
けど、まあ、けど、この、やっぱり、やっててよかったなっていうのは単純に思うよね。
そうですね。うん、ありがたいですね。ポッドキャストはやっぱりいいとこでしょうね。その、
そうやな。
遠くでも聞けるっていうことだから。
そう。なんか、最近ポッドキャスト、僕がやってることを周りの人知らない人も多いんで。
はいはいはい、はい。
わざわざ常に言ってるわけじゃないから。
そうですね。
だからなんか、アルデヒドってなんか、アメリカとかオランダでも聞いてる人いるんですね、みたいなことを言われるけど、その、世界的に人気あるとかじゃなくて、聞いてくれてる人が、もはやいろんな人生に分岐していくぐらいの年が経ってるっていうか。
ああ、まあまあまあ、そうですね。そうですね。
そういうことはすごい感じるな。
はあ。
まあ、昨日、主催いただいた皆さんの、はい、まあ、ヒロさんって人とかが、
はい。
やっていただいて、
はい。そうですね。
けど、ヒロさんって人がっていうか、まあ、全然もう10年以上前から多分知ってるっすよね。結局、違う、来てくれた人の半数以上はもう、思えば、10年以上前の東京とかもずっと来てくれてるような皆さんっていう。
ああ、まあそうですね。
人と、まあ、で、半数がほんまに今日初めてなんですって言ってくれる人らがおって。ほとんど聞いたこと1、2回しかないけど、なんか今日せっかく来てくれるっていうから、友達に誘われて来ましたって人がいたんで。
ああ、そうなんや。
僕からしたらビッグビジネスチャンスですね。
まあまあまあ。まあ確かに。
で、まあそれで、まあいろんな、お土産とかいただいて。
はい。
で、その、全部一個ずつはね、言うにはちょっと多いんですけど、
はい。
その、いつも来てる人から、まず、茄子の甘い、あれ、なんちゅったんやろな。甘露煮でもない。茄子の砂糖漬けってやつやな。
砂糖漬けかな。
多分、
グラッセみたいな感じ。
塩で、漬けると、漬物になるやんか。
はいはいはい、はい。
塩漬けって。はい。それの砂糖でやった場みたいなもんで。
あ、コンポートですね。
コンポートか。
はい。
で、茄子の水分が抜けてて、はい、中がしっとりして、 なんならちょっとゼリー状に近いぐらいの。
はいはいはいはい、はい。
になってて、で、グラッセみたいになって、ナス臭さが思ったより全然何もなかったよな。
ああ、まあそうですね。
かといって、
何を食べてるんだろうみたいな気持ちちょっとなるっていう、うん、逆に。
探してたらナスの味はあんねんけど、とか、まあその、いつもいただく落花生農家のもたいさんから、あの、家で作ってる、
ね。
煮た落花生の煮豆ですとか。
落花生の煮豆めっちゃうまいんですけど。
僕もともと好きなんやけど、にしてもうまいなと思って。なんか、すごかった。なんか、地元の水産の惣菜屋とかで、ちっちゃいカニ、巾着ガニって呼ばれる。
はいはいはいはい。
ちっちゃい、渡りでもないけど、渡り系の仲間やろな。
あ、そうですね。足の形はそんな感じ。
完全それやったから。
うん。
で、それが10匹1000円とかやねん。言
うてた。はいはいはい。
とかそういうの食べながら、で、なんか地元のイワシの、なんか、あの、焼いたのとか煮たのとか、
はいはい、
食べたり、刺身食ったり、買っといて、実は僕ら夕方から、
うん。
で、イベント終わってから夜ホテル食ってたんですけど、
はい。
でも、正直、間に食うその豆がうますぎて、ちょっと豆に心が取られてたな。
ああ、まあ、うまかったっすね。うん、でも、噛み応えが違うんですよね。豆系と、いわゆる。もうちょっと硬い感じなんで、うん、それが噛み応えがあってうまい。
穀物っていうかはって感じやねんな、やっぱりっ。
味は豆の味に近いですね。うん、かなり。
そんな中、
はい。
あの、もう一つすごく嬉しかった差し入れいただいたものがあって、
はい。
あの、東京三大どら焼きっていうのをご存知ですかって、あの時に言われて、
うん。
で、なんかね、事前に連絡をくれてて、
はい、
あの、食べ物の差し入れ迷惑じゃないですかみたいに言ってくれて、
はいはいはい。
あの、いや、お気遣いなくとか全然言わずに、あの、正直、嬉しいしかないし、遠慮する気もないんで、食べ物はすごい嬉しいですよって、
はい。
言ってたら、はい、ま
あ、そうなんですよね。
そうなんです。
我々はね。
あの、どら焼き、東京三大どら焼きっていうのがあって、
はい。
なんか、まあ、どら焼きでもそこそこ古いもんやんか。
うんうんうん。
だからそれやけど、東京では一応こことこことここって言われて三大どら焼きっていう店があるんですけど、
はい。
その三大どら焼き一応三つとも買ってきたんでよかったら食べてください。ね。
僕ちょうどちょっと前に、あの、小山茂人さんに、うん、あの、東京のおすすめといえば、まあやっぱ三大どら焼きもありますよっていう話を聞いてて、
うんうんうん、
で、まあそう、勧められたから食べたいなと思ってたんですよね。
でさ、やっぱ、大阪とかやったら、大阪近郊やったら、時間持ってゆっくり行くタイミング多いからいいんやけど、
はい。
どうしても東京来た時って飯のことだけ考えてるわけじゃなくて、用事入れてしまってるんで、
はい。
その三大どら焼き買って回ろうとか、あんま要せんのですよね。
ちょっと難しい。
やりたいなって言いながらできてなかったんですよね、長く。で、ね、なんかその店は行ったりはするんやけど、その普通のとことかも、
はい。
僕もどら焼きにそこまで、あの、まだ情熱を持ってなかったんで。
はあ、ははあ、
で、そんな中、僕は、晴れご飯でイベントもやってたりするし、そもそもアニオキは科学者であって、
はい。
僕らが好きなことって、食べてうまい、当然好きですよ。
うん。
けど、いつも言うんですけど、僕、うまいまずいなんてもんは、結局、個人の感想ですよね、ですよ。今流行りの。けど、そらそうで、
はい。
で、僕がめちゃくちゃまずいと思っても、その店が流行ってるんやったら、僕のまずいな出来はどうでもいいじゃないですか。
まあそうですよね。
っていうことを考えると、大事なことは、その、基準を知ることとか、比較することとか、
はあはあはあ、
で分析することはすごく大事で、ここよりここが甘いとか、まあね、ここは皮がメインやとか、
うん、
そういういろんな事情があるんで、食べ比べっていうのは実は我々最も好きな、
まあそうですね。はい。
よくやってるやつなんですよね。
そうっすね。
香川でうどん屋10軒はしごとかさ、やってたから。
はい、カツ丼20杯食べるとかね。
連続食べるとか。はい、そうやな。僕、晴れご飯も、マヨネーズ40種類全食べ比べとかばっかやってるから。で、そんな中の、こう、東京のことをより好きになるためのドラ焼き、三大ドラ焼き食べ比べっていう、すごい量コンテンツをいただきまして。
そう、3つね、揃えてもらったんですよね。
いや、これな。
すごいですよ、これは。
これね、これね、くださったの人が、あの、綺麗な女性やったんで、逆に言うと、ややこしいんですけど、その、やっぱり単純に食い物をくれることも嬉しいし、
はい、
自分が好きやから食べてほしいと思ってくれることを共有してくれることも嬉しいんやけど、三軒買いに行ってくれて、食べ比べでしてくださいって言われるこの、労力みたいなもんが、 すごい加わってることに、まあ当然皆さんいろんなとこ買いに来てくれてんやんけどさ。
はい。
で、その労力まで加わって、私が好きなものとして出されて、その体験をくれてることが僕は嬉しくて。
はいはいはいはい。
まあ食べたことないもん全部そうなんですけど、ね、けどその体験をしてくれっていう準備されたことに、すごい我々は感銘を受けて
ます。いやー、そうですね。結構感激しますね、これは。
そう。だから、いや、好きですって言いそうになったもん。これ、おっさんでも言うんやけど。
ああそうですね。そう、だから。まあ、僕は喋ってないんですけど。
そう、女性やから逆にややこしいなってなるけど。いや、好きですけど。あなたのことが好きですと思って。
いやいや、でも本当ありがたいですね。
っていう、なんでこれ、このドラキのこと長く今喋ってるかっていうと、今から食うからなんです
。ああ、なるほど。
なんで。
そうだったんですね。目の前にある
けど。今、そうそうそう。なんて店ですっけ、三大ドラキって言われ
る。亀十と、うさぎ屋と、草月かな、
っていう三つのドラキが目の前にありまして。
はい。
で、これそう、で、まあ一応、なんかせっかくやから、まあ食べるから食べる。音ぐらい取りながらやろうやって僕が今言って、
はい。
アニワギは結構目の前に置かれてすぐ食べたい派なんで食べたそうなんですけど、
はい。
やっと自食タイムが来ましたね。
だってお前一口食ってるから。
そうやね。フライングしよう。フライングしてから、あ、ちゃうちゃうって。音取ろやって。というわけで、じゃあ、草月から
食いますか。はい、食べますかね。
いや、嬉しいな
ぁ。いや、まあまあ、そうっすね。
草月が一番小ぶりで。
はい。
見た目さ、ちょっとなんか、なんならホットケーキっぽいよな、
皮が。そうっすね。皮がなんか、そういう感じですね。パンケーキ風というか。はい。
ちょっと先に食べてください。
じゃあ。なんか、あ、なるほど。
なんならちょっと回転焼きに近い見た目やもんな。
あ、そうっすね。見た目で言うと、よく焼きみたいな感じですよね。
ああ、
確かに。結構皮がしっかり目に焼いてあって、ちょっと黒目っていうか。なるほど。美味しい。これはあれですね。この店は皮にすごく力を注いでる感じがしますね。
うん。皮も味が強いし。
うん。
皮が甘い。めっちゃ。
なあ。ミャンの量が控えめ。
いやさ、なんかさ、ある意味洋風やでな。
そうやね。
やっぱり。
うん。
しっとり系の。
まあ確かに洋菓子感がすごいわ。
うん。黒糖かな、皮。
あー、かもね。なんか水、ね、しっとり系やからやっぱりこう、水を保持しやすい通りが入ってるかな。
うけさ、
うまい。うまい。
うまいやんこって不思議でさ。
うん。
あんこもめっちゃ甘いのにさ、周りがしっかりしてるさ、和菓子でも、やっぱその甘さはあんま感じひんのよね。
うんうんうん。
甘いんやけど。
まあやっぱ塩加減とか、なんか、調整があるんやろね、うん、味の組み立ての。
僕実は豆が好きなんで。
はいはい。
あの、粒あんの豆感が強いのもいいよな。
確かに。僕もまあ粒あん派なんですよね、基本。
あんこ好きな人ってやっぱ腰あんが多いやん。
そうなんかや。
うん。僕はどっち派って言われて潰ってたら、って言われることが多いからそう感じてるだけかもしれないけど。うん、ちょっと僕食い切らん方がよくない？最後リターンしたくない？
ああ、全然大丈夫ですね、それは、僕は。
最後、あ、でもいいですよ。最後もう一口ずつ、終わりたい。いい時代の玉やな。
次。
車で移動しながらさ。
はい。
ドラギ食べ比べてた。
次はうさぎ屋さんです。
うさぎ屋さん。で、僕のために向いてくれてる。
じゃあ。海外市やろ。
まあ、運転伝ってるからな。
言い方、ま
あ。うさぎはずっしりやな。で、これ、
そうっすね。
マジでドラえもんに出てくるドラえきやな。
ああ、でもそうかもね。イメージ的には確かに一番王道な見た目ですね。
一応ドラえもんがなぜドラえきかっていうのは、
はい。
今日、あれは、富山の高岡ってとこ出身なんですけど、
はいはいはいはい。
あの、 先生方は。
うん。
で、まあ、A 先生の方はちょっと違うとか言うけど、その高岡の新聞社に勤めてて、
うん。
で、高岡周りってドラ焼き屋が多くて、有名な店があって、なんか、おもたせイコールドラ焼きの地区なんですって。
なるほど。
だから、ドラ焼きで、だから、あの辺のドラ焼きは結構、この、ちょっと割と、ベーシックスタイルというか、ストロングスタイルなんやけど。
まあ、そうですね。
うさぎはもう見る管理もずドラえもんのドラえきやわ。
そうですね。ちょっと大きいかな。
いや、割と大きいし、ずっしりやから、あんこ多そうだけどね。
確かに。いただきましょう。口が閉じてんのがいいですね。
うん。
あんこが見えない感じに。
わあ。
うん。
あ、これは。
ああ。なるほどな。
これは、好きかもな、俺。
これも、でも、やっぱ皮の存在感がかなりありますね。なるほど。
やっぱドラ焼きって改めて和風ホットケーキやな。
確かに確かに。確かに改めてこうやって食い比べとかやると洋のお菓子の感じがすごいな。
うん。
うん。うまい。でもイメージ通りです。こっち、これが、うん、さっきよりも、だいぶ。
いやけど、なんやろな、この、小麦のさ、
うん。
結局僕は小麦が好きなんですよ。
うん。
だからこの、小麦焼いた感の味がすごい前面に来てて。
来てますね。
ホットケーキのさ、焼くときにさ、
うん。
ホットケーキで焼いてるときは一番うまいと思ってて。ホットケーキ焼いて匂い嗅いでるときはなんてうまそうなんやって思うんやけど、食い始めうまいんやけど、3分くらいして冷めたら、なんか、美味しいけどビシャビシャの何か違うものになってたりするイメージやねんな。
はあ、ビシャビシャってのはそれシロップかけるからって
こと。完全に自分のシロップですけど、それは。
まあ、パサパサになるよね。うん、まあまあまあ、水分が逃げていくから、やっぱり。
でも、その、ホットケーキを焼いてる時のいい匂いの味っていうのは、当然あるんやけど、
うんうん、
この皮はそれに近くて、やっぱ、案外バターでも好きやけど、多分やっぱ小麦が焼けてる味が好きなんやろうな。
ああ。まあでも、ホットケーキと違って香りがね、うん、ついてるわけじゃないから、もっと小麦ですけどね。
ないよ、炭酸せんべいとかちょっと似てるよなって思う。
確かに。ああ、でもなんかやっぱり、今2個食べると、あんを主役にしないんだなって感じがすごいです。
いや、びっくりする。うん、あんうまいのに。でも、割と入ってんのに。
うん。これはでも食べ応えもすごいですね。
うん、すごいすごい。
うん。
あれ、真ん中まで来ると、
うんうん。
あんこやわ、やっぱり。
ああ、だからそういう、こう、緩急がついてるわけね。うん、
ストーリーがあるよ。
うん。
あ、美味しいな、ここな。
確かに。でもさっきの店よりは甘い印象ですね、全体的な組み立てが。
いや、さっきの方がやっぱ皮が甘いからじゃん。
そうかもな。
その黒糖っぽい結構こってり甘いやったから。
うんうん。
それに比べると結構バランスタイプではあるよ。
確かに。
結構トリッキーやで、さっきの方が。
そうやな、さっきのは結構変わってる。さっきの蒼月。
うん。いや、これがまさにその、思う、和のあんがんの焼き菓子って感じで、
うん、確かにね。
だけどたい焼きとかと似てて、
はい、
たい焼きもさ、側は結構なんかカリカリの、
うん、
にやけたちょっと焦げ目がある皮を送って、はい、真ん中に来たらその焼きたてで言うと温かいあんこゾーンに来て、
うん、
なんかそこは、なんなら、ぜんざいとかお汁ごくってる感じに近いって僕は思うんやけど、うんうん、そういう、なんか、あ、触れ幅がある、これ。
まあ確かに。でも、たい焼きってさ、うん、やっぱたい焼きってもっとあん食わせるやん。なんか。
まあまあ確かに。
うん。
尻尾まであん詰まってるのをよそする。
やし、皮はなんか薄くてパリッと仕上げたいみたいな方向性のお菓子やから。
うん、入るよね。この、僕らが知ってる。50年なん
で。でもまあ、昔ながらの有名な店も結構薄めのカリを目指してる感じはするけど、あんまりふわふわにはせんね。やっぱドラ焼きとの住み分けなんかもしれんけど。
いや、ドラ焼きは皮食わせんな。
皮食わせてんな、思ったより。じゃあ次行きますか。最後。で、最後が亀重で一番実はでかいんですけど、
うん、
実はこれだけ黒あんと白あんあるんですよね。
まあ一旦クーラーも開けましょうよ。
はい。
おパトカーがいました。
どら焼きですか、マラヒさん。これやばいね。持ってみ。
ふかふか。
ふかふかやし、重い。
お布団みたいですよ。
あ、これもう変わってんなぁ。はぁ。
はい。でかくて重いし。
食べましょう。
やっぱあんこは結構全部粒あんが多いんやな。
そうですね。粒あんか大蔵ですかね。これでも半殺しな感じするな、亀重は。
塗りそうやな。
うん。
ふっかふかやな。
ふっかふか、ほんまに。
ああ、なるほど。いつのか知らんけど、ニューウェーブやな、これ。
でもなんかこっち、実はこっちの方が古い形やね、みたいなのあるかもしれない。
あるかもね。
うん。
なんでこれ焼きじゃなくて蒸しやもんな、感覚も。
案外蒸しパンみたい。
なあ。けど、不思議なのはやっぱ3個とも、甘い皮やのに甘さの効き方が結構違うな。
違いますね。違うし。あ、でも亀重は一番やっぱあんのアタックが強いかもしれない。
そうね。
うん。
あの、あんこを包むもの感かな、うん、これは。
こっちはあんこを主役にしたそうな感じがする。
そういう意味では皮メインからバランスに来てあんこっていう。
うん。やっぱ大きくなるとストーリーが作りやすいかな。側から行って真ん中まで行ってみたいな。
6、4ぐらいやけどあんこやな。
うん。
主力は。
こっちは主力あんこですね。うん。
最初の方は6、4で7、3ぐらいで皮かな、でもな。
4、6でまあ3、7ぐらいですね、だから。
同じの印象ね。
なるほど。ああ、でも亀重変わってる。
変わってる。
うん。皮がすごい、やっぱり、うさぎ屋さんが、まあ、あの、割と王道な。
うん。
味、あとの二つは、意外と、ちょっと印象と違う皮でしたね。でも、この、亀重は洋の感じ全然ないな。
ない。うさぎ屋が一番洋やった。
確かに。
一番普通に、どら焼きっぽいのに。
白あんもいきますか？
いっちゃう？
食べとく？
いや、エクストラやなと思って知らん、どう
ぞ。まあまあでも最後ですし。ほら。ああ。大きい方あげよう。はい。
出た。長男スピル。はい。
じゃあ白あん、いけますかね。
白インゲン豆ってうまいよな。
まあでもやっぱり黒もうまいから、まあなんとも、両方いるよな、みたいな感じある。ああ、白は全然印象違うわ。
うまい。
白はやっぱり皮の目立ちが上がってくるから。黒ほど、あん主役ではないな。
確かに。けど、とはいえ、強いね。
うん。
5-5だったら、やっぱり。
5-5ではない。
うん。あんメインかなって感じする。ああ、これむずいよな。
なるほど。ああ、でもこの店は、この店のどら焼きは、この店行かんと変われへんから買おうってなるやつやな。
なんか、急にどら焼き4種類食べて、
うん。
感じてることは、結構和菓子って飽きるなと思ってるんですよ。
ああ、そうなんや。
その、強めの同じ味の、構成が多いから。
ああ、はあはあはあ。
まあ、洋菓子もそうやけどさ。 僕は結構バターとかの風味が好きなんで、その基本的に食い物全般、うん、案外こう見えて薄味早やし、脂っこいの嫌いやし、うんうん、風味とか高のものが好きなんですけど、うん、だからお菓子はバター臭いものが一番好きやったりするんですよね。
はあはあはあはあ。
で、まあ、羊羹とか、どら焼きとか。
はい、はい。
いわゆる和菓子は、結構ずっとあんこ同じガンガン来るから。
ああ。
結構しんどいっていうか飽きるなと思ってて。
はい。
でも、今このどら焼きを食べてすごい感じてるのは、どら焼き一個食うってのが、美味しいから食べてる、美味しいもう一口、美味しいもう一口っていうかは、この、小麦の匂いとあんこを食うことによって、やられてるものは多幸感かもしれへんと思って、今。
え、でもそうですよね。
うん。
和菓子は多分、そういう、似た味のものを食べ続けて、やっぱり出汁分解ちょっと似てるっていうか、
うんうんうん、
豆料理ですよ、やっぱあんこって。
そうね。
うん。
その、
やっぱ大人になるとね、クリームとかよりあんこの方が美味しいって思う瞬間が増えてくる。
うんうんうんうん。
で、それは多分豆の味がするからやと。
そこに結構テクスチャーっていうか深みを感じるからか。
うん、
で、順位付けみたいなのします？順位付けあんましたくない？
順位付けはする必要全然ないですけどね。
一個だけ選びますか？
ああ。
もう一回食べたいやつだけ。
はいはいはいはい。
次自分で、東京行って一個だけ買って帰れるやつは次。次はどれ買うか。
はい。
僕
決まりました。
はい、決まりました。せーので言いようがなかった
、僕はね、草月ですね。
あ、そうなんや。
はい、
僕はうさぎ屋でした
。ああ、なるほど。
なんかうさぎ屋が僕はその今言った多幸感が一番強いなって。
うん、
あのあん来た時の幸福感と川に戻った時の幸福感両方あるなって、すごいウサギ屋に感じて。
はいはいはいはいはい。
他もあるんやけど、そのウサギ屋がそれに、をより強く感じたってだけなんですけど。
なるほど。
だから、ウサギ屋はなんか、ドラ焼きってこうやって食べんねんなみたいな気にちょっとなった。
僕は一番新体験だった感じが草月だったからです。
そうね、トリッキーな、結構。
はい。なんかここまで川メインのドラ焼きは食べたことないなと思って。
うん。大判焼きっぽい見た目も。
ね、でもね、大判焼きはね、意外ともっとあんこなんですよ。やっぱ主役が。
ね、
うん。やっぱりその分厚さがあるんで、
うん、うん。
その分厚さのせいであんこがやっぱりね、強く出てくると思うんですけど。まあ、そういう食べ物なんですよね、あれは。
いや、ベロッと。
いやー、食べましたね。
ぐらい気密。そう言いながら僕はね、最初の蜜は一口ずつ残ってるんですかね。
もうまあ、ほんと、残してるんですけどね。実は。今からうさぎ屋に戻りますけど。
けどやっぱこの皮の後味が結構重要かもな。
うん。
僕はね。
まあでも確かに皮の後味とか言い出すとうさぎ屋は強い感じする。
そうやね。僕はそこを重視してる気がする、う
ん。はい。
自分で思った。皮食った後のふわってくる小麦の味が好きなんで。
うん。
うどん好きやしさ。
確かにね。うまいと。
はい、質問です。無事にドラ焼きを食べ終わりますので。
はい。
質問逃がしてもらおうかなって。
実はもうちょっと取ろうとしてたんですよ。
あ。これぐらいでいいんじゃないですか。
ああ、じゃあまあこれぐらいでいきますか。
はい。
はい。はい、じゃあ今日の質問は、キャワさんからの質問ですね。はい。はい、青春ある程度18周年おめでとうございます。20周年も目前ですね。はい。
いやー、そうなんですよね。
これ夏ぐらいにね、ちょうどそれぐらいのタイミングでもらった質問ですね。はい。早速ですが質問です。というかクレームを。かなり以前にお腹を壊している時のおならやうんこはいつもより臭いのはなぜですかと質問しました。
はい。
が、アニマギ博士の解説では気のせいという結果でした。さすがにそれはないやろうと未だに思ってしまいます、
うん。
その質問をした後、アニマギ博士は気のせい言うてはるで、と家族に伝えたところ、いや、絶対それは嘘やわ、気のせいちゃう、となりました。
う
なので改めて質問させていただきます。お腹を壊してる時のおならやうんこがいつもより臭く感じるのは本当に気のせいなのでしょうか。よろしくお願いしますっていうね。
あれじゃない、そのさ、腸内細菌のバランスが崩れてるわけじゃん、壊してるってことは。
はいはいはいはいはい、はい。
で、いつもの状態の腸で、胃腸ではないわけやんか。
はいはいはいはい、はい。
で、そもそもの話として、人のおならは臭いやん。
はい。
自分のおならは、トイレ行ってさ、誰かの後に入ったらさ、やっぱ気になんな匂いと思うんやけど、
はいはいはい、はい。
自分がそこで用を足しても、臭いな、俺はって、そんなに思えへんやんか。
はいはいはいはい。
それは、単純に自分の匂いが一番嗅ぎ慣れてるから、
は
ぁ。っていう話で、
はあ。はいはいはい。
で、まあ、多少臭いとこもちょっとおったらすぐ慣れるやんか。
はいはい。
だからそれと一緒で、自分の匂いは嗅ぎ慣れてるから、臭く感じにくいんやけど、
はい。
胃腸が弱ってるときは、そのバランスが崩れてるから、いつもの自分の匂いじゃなくなるから、
はい。
臭く感じてるけど、臭さという指標においてはそもそもあんま変われへんっていう話じゃない？
あー、そうでしょうね。
うん。
そうそう。だからその、まあ、臭い、いつもおならを壊してる時の匂いは、いつもと違うって言われると、まあ、確かに、そうなので、
うん、
あれはなんか壊してるっていうのはさ、まあ、いろんなパターンあるとは思うんやけど、
うん、
基本的にその、水分を取るっていうのが、できなくなってるんですよね。その機能が弱まってるから、お腹壊すと緩いくなるんですよ、便が。
はいはいはい。
はい。っていうのが、まああるんで、で、水気がうまく取れなくて、っていう状態で消化酵素がうまく働かないっていうことだと思います。
なるほど、なるほど。
で、まあ基本的に今この質問されたら、いやまあだから、君が言ってるのは正解で、
うん、
いつもと匂いが違うので、不慣れだから臭いって感じるっていうのはまあ多分あって。
ただ、臭さの質が違う、質が変わってるけど、その量的なというか、
うんうん、
臭さ自体に大きい変化があるわけではないと。
はい。だからまあ前なんかよりも臭いっていうか両方臭いよねみたいなこと答えたんかなという推測なんですけど。
うんうん、まあだから、その牛肉が臭って、臭さ匂いと豚肉が臭さ匂いどっちが臭いですかって話されたときに、いつも牛肉が腐る環境におる人は豚肉の方が臭く感じるよそらみたいな、ただ数値測ったら一緒ぐらいですみたいな、
はいはいはい、
っていうような話やな。
まあ確かに確かに、まあみたいな話だからと思うので、まあ今の答えとしては気のせいではない、
臭さは変わる、
そうやな。
ただ、より臭いとかではない
んじゃないですか、多分、っていうことかな。
そうやろな。
はい。
まあ、答えにはなぜじゃないです
か。はいはいはい。
キャー君は納得するなら。
まあ正直これ、いつの放送か僕は分かんないんですけどね。でも相当前でしょうね。あ、全然覚えてない。
アルデヒドのいつ何やったかは、一番把握してないの我々やから。
一番把握してるのこの人ですからね。多分、うん。はい。
確かに。キャー君全体当選2回か3回か聞いてくれてるんですよ。
そうですね。はい。
一応、緩やかに、前は何喋ったか、リストの進行も一応、多少は動いてるんですけど。
ああ、そうなんか。確かに。久しぶりにちょっと見てみようかな。どれぐらい埋まってるか。
ちょっともう、ちょっと一回完成させたい気持ちは、ほんまあるんで。
いや、一応それ、まあ。
まあ。
まあ。
無理強いができるもんではないですが。
そう。あと、やっぱちょっと数が多いんでね。
そう。そう。まあ、だからこそ、けど、やっとかんと、
お手に負えない
ところがあるから、はあ、っていうことも含めて、
はい。
ご協力もよろしくお願いします。
今、協力もなんか、募集何年前に遡らなのか分かれへんから、うん。
まあ、一応そういうこともあるぞ。だから言っとかんとなと思う。
はい。
はい。いいですか？
はい。
というわけで、
はい、
イベント無事に終わりました。トンネルの中を走っておるので、
確か
に。ゴーゴー言ってると思いますが、
はい。
イベントありがとうございます。多分ちょっと来年は増やせるんじゃないかなと。
まあ、そうですね。今までよりはだんだんね。
この3年よりかは、
戻していこうかなという。
コロナも、アニワギの勝手状況も、いろいろ、少しはマシになってきてるというか、進んでいるので、
はい。
地方も、もしあれやったらなんか、 ここでやってくださいって言ってもらえるのは割と嬉しいので。
はい。はい。
ぜひよろしくお願いします。はい、というわけでお届けしましたのは、ぶっちゃかしゃぎと、
アンジュマギ博士でした。
皆様、ボブカ電子です。この曲は、食料保存の歴史や技術を褒めたたえる、名簿ソングです。お聴きください。
あの頃、あれがあったらな、発酵、貯蔵ネットを殺菌冷凍。
あれがある。